定問が出てきますね。では、今日の箇所を一緒に見ていきたいと思いますけれども、今日は、いよいよですね、イエス様が、福音を伝え始めた、そういう箇所になりますね。神様の福音、イエス様が、話し始めるですね、そのメッセージを伝え始めるというところが今日の箇所になります。で、特に今日その働きのスタート地点がどこなのかということ、これが大事な、ポイントになってますけれども、その始まりの場所はガリラヤだったということ、それを今日は一緒に見ていきたいと思います。では早速ですね、12節と13節を読んで今日の箇所を一緒に受け取っていきたいと思います。じゃあ開いている方は出てくるですので、一緒に12節13節を読んでみましょう。いきます。せーの。
イエスはヨハネが捕らえられたと聞き、ガリラヤに退かれた。そしてナザレを離れ、ゼブルンとナフタリの地方にある湖畔の町カファルナウムに来て住まわれたと書いてあります。
で、ここではまずヨハネさんが捕らえられた、それがきっかけでイエス様はガリラヤに行ったんだということが書いてあるんですね。で、じゃあヨハネって誰かといいますと、皆さんがこれの前のところで一回出ていますけれども、洗礼者ヨハネという人です。この人はイエス様の、準備、イエス様が来られる準備をする役割の人だったということを以前一緒に見ました。ヨルダン川という川のところでみんなに悔い改めなさいって、そしていよいよ救い主が来られるから、その方を迎える準備をしなさい、そういうふうに言ったのが、この洗礼者ヨハネさんだったんですよね。ところがそのヨハネさんが捕まってしまいました。誰に捕まったかというと、ヘロデというですね、当時その辺を支配していた人ですね、権力者だったわけです。ヘロデさんが、ちょっと悪いことをしていて、でヨハネがそれおかしいんじゃないかって、間違ってるよってはっきり言ったので捕まっちゃった。このイエス様の登場の直前に起きた出来事です。で、そこでイエス様はガリラヤに退かれたというふうに書いてあります。で、これだけ読むとですね、なんかヨハネが捕まったからね、危ないな、よしじゃあ避難しようと言ってガリラヤに行ったみたいな感じに見えますけれども、もちろんその危険があって避けるという意味も含まれていますが、でもそうではないんですね。そうじゃなくて、むしろヨハネが捕らえられたと聞いてガリラヤに退かれたっていうのは、時が来たということなんですよね。その時が来たからそうなったということなんですね。イエス様はヨハネの後に来るんですよね。ヨハネのそもそもの役割はさっきも言いましたけど、語弊があるけど前振りですよね。来るよって、救い主が来るよ、だからその救い主を迎えるためにあなたたちを準備をしなければいけないよ、これがヨハネの役割だったわけです。そして彼が捕まって表舞台から去っていったときに、いよいよイエス様のその計画が始まった、だからガリラヤに行ったということなんです。退かれたっていう言葉が、ちょっと私たちの誤解を生むかもしれない、そっち側に引っ込んでいったんだと思うかもしれない、でも実際はそうじゃないんですね。イエス様は最初からここに計画がある、これは特別な計画だったですよね。そうこのマタイの福音書では書かれているわけなんですね。ついにヨハネの準備が終わって、いよいよ本番です。本編の人が現れます。主人公が登場します。その時が来た、これがヨハネが捕らえられて、そしてガリラヤに行った、そこに現れているわけですね。で、その中で特に最初注目したいのは13節にあるある町です。それは湖畔の町カファルナウムに来て住んだということなんですね。イエス様はどこで活動したかというと、この湖畔の町カファルナウムで活動をしたんですね。で、皆さんこの町がどんな感じなのか想像つくでしょうか。行ったことないとね、わかんないと思うんですけど、決して自慢ではないか、私は行ったことがあるんですけど、ね、誰かと言いますと、新婚旅行がイスラエルに行かせていただいたので、ここのカファルナウムの町にも行くことができました。ちなみに全然余談ですけど、私大学の時の学部の論文はそのカファルナウムの屋根についてレポートを書いたので、 すごく楽しみにしてたんですよね。で行ってみて、あ、ここはカフェだなんて、すごくね、感動を覚える、そういうところだったんです。で、このカワグマグっていうのは湖畔の町って書いてありますでしょ。つまり湖なんですよ。それはどういうものかというと、ガリラヤ湖っていう湖なんですね。で私も新婚旅行に行ってみて、そのイスラエルのところに行って、一番の思い出は何だったかというと、このガリラヤ湖の思い出なんですね。で、ガリラヤ湖のところで私は朝、時差もあって早く起きて、で、じゃあちょっと外散歩してみようかって言って、朝もやの中で外に出たんですよ、うちの奥さんと一緒に。でそしたら、はあ、びっくりしたんですけども、湖が見えるんです、向こう側に。まだ薄暗い中ですけど、なんとですね、漁をしてる人がいたんです、本当に。もう本当に船に乗って網で上げてる人がいて、いやこれなんか演出なのかなって思っちゃいましたけども、あ、本当に今もそういうやってる人いるんだって、まあ、確かにそれはそうですね、そこ魚泳いでるんだから取らないとそうですから、本当にそれをなりわいにしている人がいるわけですよ。で、それを見ながら、あ、きっとね、まあ、確かにここには近代的なことがあるけれども、イエス様の時代もこうやって漁をしている人たちがあったんだなって言って、ものすごく私は感動したのを覚えています。今も漁をする人たちがいて、魚が取れます。そして漁業も一つの生業ですね。でちなみに、どんどん今日余談が出るんですけど、このガリラヤ湖のクルーズ船ツアーみたいなのがあってですね、でそれを僕も乗っけてもらって、で船でボーッとこうガリラヤ湖でぐるぐる回るんですよ。でそうするとですね、その船の上で粋な計らいが、魚を出してくれたんですね。でその魚っていうのはピーターズフィッシュって言うんですけども、要はペテルの魚なんですよ。イエス様が税金を納める運動のやり取りの中で、じゃ魚一匹取ってきなさい、で口開けると中にお金が入っている、そういうやつですね。それも魚だと言われているって言うんですよ。本当にそれかどうかは分からないけども、だからそれを食べれる。で白身魚ですごい淡泊なんですけど美味しかったです。でツアーのガイドをしてくれた安田先生っていう先生なんですけど、その先生がこれは絶対醤油が美味しいからって、醤油とわさびを持ってパッと持ってきて持ってきてみようか分からないですけど、例えばそれを出してくれて食べてですね、これ美味しいねって、そういうことをやった記憶があります。他にもカファルナームって本当によく出てくるんですよ。なんでかというと本当にね、ここが本拠地だからなんです。例えば百人隊長の話というのがありますね。ある百人隊長がいた、その人はローマの兵士ですから外国人です。だけどイエス様のことを信じていて、そして部下は病気になった時に助けを求めました。こんな信仰を他じゃ見たことない、イエス様喜びましたね。あるいはペトロのシュートメさんが病気になっちゃった時に、実家がそこあったんでしょうね、カファルナームの話で、それを癒したって言われている家の跡とかですね、そういうのもあったりするわけです。本当にどうするかどうか分かんないですよ。何が言いたいかと言いますと、十字架と復活は確かにエルサレムで起きているんです。しかしですね、それ以外のほとんどの働きはこのガリラヤの場所で行われているんですよ。私はですね、まず最初にこの箇所を読んだときにすごく共感を覚えたんです。どうしてかというと、土地的にこれは、あ、ここを言ってるなと思ったんですよ。でちょっと説明をしたいと思います。皆さん私の方を見ていただいて、ここら辺に、エルサレムの町があると思ってください。で、ここら辺に死海っていう塩の湖があるんですよ。でも本当に塩分濃度が高くていけるって。でここヨルダン川って川が通ってて、でここでその洗礼者が入るバプテスマやってたんですね。この上の方にガリラヤ湖、今話題になっているガリラヤ湖なんです。だいぶ北の方です。でこの北のこっち側の方の町にカファルナームっていう町があって、またちょっと離れてこの辺に、まあ、ガリラヤ湖の、こっち側ですね、内陸側の方にナザレっていう町があって、そのそこで育ったけれども、ヨルダン川でヨハネに捕まった後でこのガリラヤの方に行ったんです。何が言いたいかというと、ここが首都、ここがカファルナーム、ガリラヤで浜辺の、ね、町なんです。僕に言いたいことが伝えますか、これ伝わってないみたいに、はっきり言うと、つまりですね、首都の方からちょっと東北の方に移動していって、でこの水辺のところなんですよ。この辺みたいだと思いませんか。僕そう思ったんですよ。で、ここ同じ下地ながらというのも、港の方にもね、漁業やってるし、で、本当に風光明媚な、そういう場所なんですよ。あ、なんかここみたいだなっていうふうに思って、私は感動をね、覚えたんですよ。要は、この大きな町の方で、確かに十字架と復活、これはね、 そういう計画で神殿もあるところでやったんだと思うんだけど、それ以外のほとんどの時間をイエス様はここで過ごしたんです。でそれはヨハネが捕まったから、あ、やばいって思ってこっち行ったんじゃないです。なんとなくこの辺にしたんじゃないです。魚も取れるし美味しそうだからここにしたんじゃないです。そうじゃなくて、最初から神様の計画の中でここを選んできたってことなんですよ。私たちはそれぞれ神様関係ないと思っているかもしれないけれども、神様の方は関係あると思っているんですよね。私たちの土地も、私たちの住むところも、私たちのなりわいも、私たちの生きる生活の場所も、神様は関心がある。そしてそこを選んでイエス様はちゃんと私たちのところに来てくださる方なんだということ、このことを最初に覚えたいと思うんですね。この東北の町でイエス様は人々に出会い、ここ東北じゃないですよね、この北関東ですけれども、でもその東北の方で、むしろ東北の方の人々はイエス様に出会い、そして信仰が生まれていった。それは今も私たちのところにイエス様が来られる、そのことの本当に証だと思うんですね。今もこの町にも、そして皆さんのいる場所にもイエス様はおられるということ、そのことを今日は最初に受け取りたいと思います。さあ、第2に今度は14節15節を読んでみましょう。今は場所、あなたの場所にということを言いましたけれども、特に私たちというところにも一つ注目したいことがあります。じゃあ14、15を一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。
それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。ゼブルンの地とナフタリの地、湖沿いの道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人の間やと書いてあります。イエス様はあなたの場所に身を留めておられるし、同時に何よりもあなたに身を留めておられるんだということ、この場所からも分かってきます。特に注目したいのは最後の異邦人のガリラヤという言葉です。異邦人のガリラヤ、異邦人のガリラヤという言葉には、このガリラヤの場所が他のユダヤの人たちにとって周りの人たちからどういうふうに見えていたかということがすごく凝縮して表されているんですね。それは必ずしもいい意味ではないです。どちらかというとあざけりとかちょっとおバカにされたような、そういう意味があるんです。なぜかと言いますと、例えばですね、旧約聖書でガリラヤが最初出てくるのはこういう理由で出てくるんですね。ティルスという国があって、そこの王様がですね、ソロモンが神殿を建てるときに建材を提供してくれたんです。建材ってその建てるための、その材料ですね、そういうのを提供してくれた王様がいて、でソロモン王がですね、そのことに至って感謝をして、で贈り物をしますと言ったんです。でその贈り物がなんと町っていうか地方とその町なんですよね。でそれがこのガリラヤの方の20の町だったんです。であげたらですね、どうなったかというと、まあ、その向こうの王様はですね、喜んで来たんですよ。あ、じゃあ見に行くって言って、で見に来て何て言ったかというと、何これって言ったっていうんですね。つまり何だよここはっていうふうに言って、まあ、帰っていったっていうことなんです。つまりですね、異邦人に馬鹿にされちゃった地域っていうのがまず一つここにあるわけですね。でそれだけじゃないです。でさらに時代が、先に進んでいくとですね、アシリアって大きい国が来て、支配される時期が来ます。でそうするとこのガリラヤのあたりがですね、占領されて、そして多くの民が捕囚の浮き目に遭うんです。で、連れてかれるだけじゃなくて、逆にそのアシリアの異邦人たちが入植してきちゃったんですよね、簡単に言うと。つまり、占領下に置かれて、どんどんどんどんその向こうの異邦人たちが入ってきてしまったということを言いたいわけです。で、それでどうなったかというと、まあ、その人たちはその人たちだけど、周りのユダヤ人たちから、ほら、そこはダメだと思う。異邦人の場所になっちまったよ。それがこの異邦人のガリラヤという意味なんですね。つまり異邦人のガリラヤって言われているこの聖書の言葉はどういうことを言っているかというと、軽蔑と馬鹿にされた、そういう表現が含まれているということです。しかしまさにそこをイエス様は選んだ。たまたまではなくて、なんとなくではなくて、まさにそこをイエス様は選んだ。この異邦人のガリラヤをイエス様は選んで、
そして働きの場所に据えたんだということなんですね。そして異邦人の人たちのうちにも素晴らしい信仰が芽生えていきます。さっきの話で百人隊長の出来事ですね。百人隊長は神様を恐れていて、そして街道を建てたりして、ユダヤの人たちにとっても親切にしてました。しかしある時に大事にしていた部下がですね、病気になってしまう、死にそうになっちゃうわけですよね。そこでその百人隊長どうしたかというと、イエス様のところに自分の部下を送るわけです。そしてどうぞ助けに来てくださいってそう言うわけですよね。そしてイエス様はそうなのって、じゃあ行こうかって言うと、あ、助けに来てくださいって言ってるのおかしいな、助けてくださいって言うんですけども、じゃあ行こうかって言われると、いい、結構です、メスもない、そうじゃなくて私も上司でね、部下がいます、で私は部下に命令しますよ、そしたらそうなりますって、同じようにイエス様一言言ってくれたらいいんです、治れってそう言ってくださいってわけですよね。イエス様は驚きます。イスラエルの中でもこんな信仰を見たことない、つまりユダヤ人たちの中でもこんな信仰は見たことない、あなたが望んだ通りになるよ、そして部下は癒されるわけですよね。異邦人たち、神様と全然関わりなかったと思ったその異邦人たちの中で誰よりもイエス様を信じる信仰があったんですよね。私たちがこの日本に住んでいると、まあ、多くの人にとって聖書というのは馴染みがないかもしれない、あるいはなんか聖書の話っていうと大体、ね、外国の教育の話というのに見えるかもしれない、あるいは旧約聖書に至ってほとんどユダヤ人の話ばかり書いてあるから、これなんだって、私たちとどういう関係があるんだって思うかもしれないけれども、そうじゃないんですよね。神様は、イエス様は私たちに目を留めておられる、それはもう最初からちゃんと目を留めておられる、神様が人を作ったその時からちゃんと私たちも余さず見ておられるということです。周りの人がどうとか自分たちがどうとかっていうことじゃなくて、神様はあなたを見ている、神様は私たちを見ているんだ、このことを今日第2にここから受け取りたいと思うんですね。他ならぬあなたをイエス様は選んでいるんですよ、そこを今日第2に受け取りたいと思います。さあ最後に16、17の一緒に読みたいと思います。やっている方で結構ですので16、17を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。
暗闇に住む民は大きな光を見、死の神の地に住む者に光が差し込んだ。その時からイエスは悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められたと書いてあります。
特に最初に注目したいことは、暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだということですね。イエス様は光として私たちのところに来てくださった。イエス様は光ですってそう言っています。どんな光ですか？それは暗闇に住む民を照らす光だと言います。私たちのことですね、私たちのこと、私たちは暗闇の中に住むものだそう言っています。あるいは死の影の地に住むものに照らす光です、与えられた光ですね。私たちはそうなんですね、死の影の地に住むものなんですね。聖書は私たちを何と見ていますか？どういうふうに語っていますか？それは極めて良いものとして聖書は語っていますね。聖書は初めに開いたら分かります。人を作られて神様は極めて良いと言いました。私たちがどう思うとも、周りの人が自分をどう評価しようとも、神様は極めて良いと私たちを言っておられるということですね。それは光ですよ。私たちはそのことを知らなかったらどうなりますか？それは暗闇に生きるものなんですよね。自分の価値もわからない、自分がどれだけ神様が愛している尊い存在なのかということもわからない、それが暗闇にあるということだと思いますね。しかしイエス様はその私たちにどう評価してくれましたか？それはあなたは私の命と同じだけの価値があるって、そう評価してくださったんですよね。あなたが滅びることを私は望まない、私が滅びることを私は望む、そう言われたんですよね。それが私たちの価値ですよ。私たちはもしこの方がいなかったら 自分たち同士に比べるしかない。それはどんなに絶望的で、どんなに暗いことでしょうか。あの人と比べて私はこうだって、あの人と比べたら私はこうでよかったって、どっちにしても絶望しかないですね。しかしイエス様はどうですか。他の人はどうだって言うんだけども、私はあなたに命をかける価値があるってそう思っている。それを本当にそのように示しておられるんですよね。暗闇の中に光があるってすごく大事なことです。どうしてかというと、暗闇に光がなかったら暗いですよ。当たり前のこと言ってますけども、真っ暗ですよ。だからそうなるとどうなるかというと、見えないんですよ。何にも自分の姿も見えないし、周りの様子も見えないし、本当にそれって恐ろしいことだと思いますね。私はどんなものなの、周りはどうなっているの、この世界はどう見たらいいのって、どう生きていくべきなの、何も分からない。でもイエス様がまず光を照らしてくれるんですよ。イエス様がまずお前はこういう存在だって、私の命と遠からぬものだって言ってくださるんですよ。イエス様がこう歩みなさいって先を歩んでくださるんですよ。だから私たちは暗闇の中で光を見るんですよね。あるいは私たちは死の陰にいるものです。しかしその先に光があるっていうことをイエス様を見るときに知るんですよね。誰も死に対していいイメージを持ってない。本当はそうですよ。世の中で誰が死に対していいイメージを持てるでしょうか。まあ、私たちだってお別れですから辛いと思いますよ。本当に悲しいことだと思うけれども、でも希望があるじゃないかって、それはイエス様ですよ。それが光ですよね。トンネルの中で向こうに何もなかったら本当に恐ろしいですよ。私どこに向かっているのかなって、どこ行ったらいいのかな、どこまで行ったら真っ暗じゃないか、いつになったら終わるんだこれはなるけれども、光があったらどうですか。向こうにちゃんと光が見えてたらどうですか。ああこれは抜けた先にもっと良いものがあるんだって、そっち側に光があるんだって、命があるんだって思えるじゃないですか。思えるために言ってるんじゃないですよ。本当にそれはイエス様の約束ですから、私たちに与えられているものですけれども、イエス様は復活をして命を示してくださった。ちゃんと命があるよって、私を信じなさい、そしてその先にある命を受け取りなさいって、そう言っておられるわけですよね。暗闇に差す光、死の神に差す光、それがイエス様だということ、このことを最後にもう一度受け取りたいと思います。私たちは特にですね、最後に一つ付け加えたいことは、この光を光としてきちんと認めていくということが大切だと思います。この間ですね、ちょっと余談になりますけれども、先週、先々週か、アンダーサーティの牧師研修というのを私今取り組んでいて、そして2人の先生方来ていただいて、若い、アンダーサーティというのが最近アラウンドサーティになるんですけど、アラウンドサーティの先生たちにこの、学びをしてくれて、で1人の先生が関西の方の飯田先生という先生 で、その方が、いろんな伝道についてのね、学びをしてくれます。でその中で最後にオンラインでやったのですごい面白いなと思ったんですけど、じゃあこの動画を見てって動画を見せてくれたんです。でそれはですね、ちょっと間違えてたらごめんなさい、ハーバード大でどうして営業を教えないのかみたいな、そういう本なんです。興味があったら後でどうぞ調べてみてくれるんですけども、でその本はですね、そういうふうに言ってるんだけど、営業は素晴らしいっていう、そういう話なんです。でその営業の話の中でどういう営業が効果があるかっていう話が出てくるんだけども、結局その営業する人、つまり物を売る人が本当にそれを良いと思っているっていうことが大事だっていうことが一つ出てくるんです。で私たちはどうですかっていうことですね。この光は本当に重要じゃないんですよ。不可欠だと思っていますかっていうことは問われていることだなって思ったんですね。私たちは暗闇に差す光があるってことを知ってる、死の影の先に命の光があるってことを知ってる、これ本当は本当に素晴らしいものなんですよ。そしてただ素晴らしいんじゃなくて不可欠なものなんですよね。でも私たちはどこか、それを隠してしまうことがある。この後ね、イエス様が、山頂の説教の中で言いますけれども、光を隠しておいてはいけない、灯火をつけたのに覆っちゃったらどういう意味がありますか、そう言うんですよね。私たちはどうでしょうかって、この光が今ご飯の町に輝いたけれども、今この茨城の町にも輝いているけれども、私たちの町にも輝いているけれども、それを追い隠してはいけないんですよ。そのことも最後に受け取りたいと思いますね。イエス様は最後にこう言います。それは最後にというか こう言って始めますですね。悔い改めよ、天の国は近づいた。悔い改めるというのは向きを変えることですね。いや本当に、向きを変える。イエス様がいないところからいるところに向きを変える。神様がいない生き方からいる生き方に向きを変えることですね。光に背を向けてこうやって潰してたら光が全然見えないんですよ。だけど向き合ったらちゃんと光の向きに預かることができますね。私たちはもう一度向き直って、そしてこのイエス様と一緒に天の国に生きるようにして歩み始めていくんだ。その時に私たちはその光に照らされていることを決して福音を発信してはいけない。そうじゃなくて、それは本当に命の光だということを自信を持って友達の方に待っているのかな、恵みと思ってそれを受け取って持っていきたいなというふうに思います。さあ、いつものように違うと言われていると思って今日の曲をさせていただきます。で今日は、私たちのこの住む町にも皆さんの住む家にもイエス様は来てくださっているということを覚えたいと思います。また、私たちこの日本に住む民にも、また一人一人の関係ないと思っていた私たちにも、みんな関係あってイエス様が来てくださっているということを話しました。そしてイエス様は光だ、私たちを照らす光、そして命を与える光だということをもう一度思い返して、それぞれ自由にしばらく祈っていただきたいと思います。では祈りましょう。